ピシディア州のアンティオキアという町に入り、バルナバとパウロは安息日にユダヤ人の礼拝所である街道シナゴグに行きました。一礼拝者として身を置いていたわけでありますが、おそらく彼らの噂をすでに耳にしていたであろう街道長たちが、励ましの言葉を語ってもらえないかと求められ、パウロが立ち上がって説教を始めます。イスラエルの方々、並びに神を恐れるユダヤ人ではない回収者の方々と呼びかけてスタートする。ヨーロッパの教会のなされる説教のいろんなテキストが残っている中で、この呼びかけの言葉がやはり最初に出てきます。愛する教会の皆さんと呼びかける。今から語るその相手に対してまず呼びかけていく。親しみを込めて。で、この後、パウロが先週見ました通り、語りました説教の言葉というのは、いわゆる原始教会と言われる一番最初の教会の説教の型通りであったと言ってよいでしょう。皆さんもいろんな教会でいろんな説教を聞きになると思いますが、説教者の与えられた賜物やタラントによって、その説教の形やスタイルも随分違います。しかしやはり、この教会として一つの型がきちんと作られていたようなのです。それは、神の民イスラエルの歴史をずっとなぞってきて、そこにある神の約束と恵みの数々を数えながら、そしてついにその約束、救い主が使わされるという約束が、あの救い主イエスにおいて実現したのだと、いわば福音のこの着地点に至るわけです。ただ先週見た最後のところには洗礼者ヨハネのことが出てまいりました。どうやら洗礼者ヨハネがそのメシアではないかというふうな解釈、誤解というんでしょうか、があったようでもありまして、パウロはそこでわざわざ、いや洗礼者ヨハネ本人も自分はメシアではない、その約束されたものではないんだと。そして自分はその後に来られるそのお方に対して履物の紐を解く値打ちすらない。これ実はサンダル履きですから、サンダルのこの紐を解くのはですね、普通は奴隷の立場の者の仕事だったんです。つまりパウロは、洗礼者ヨハネはですね、救い主に対して、もう自分の立場というのは、もう奴隷にも至らないほどのものなんだ。という、それほどまでに洗礼者ヨハネはこの救い主に対して、自分を低い立場として、証ししてたんですよ。と、まあ念を押したわけです。で、今日のところで、再びパウロは、説教者として街道の人々に呼びかけ直すのです。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、そしてやはり神を恐れるユダヤ人以外の回収者の方々、まあ、神を恐れる人々というのはそのユダヤ人以外の回収者のことなんですね。で、この呼びかけは 何でもない呼びかけのようでもありますが、実は冒頭に前回イスラエルという神から与えられた民族の名前を使って呼びかけたのに対して、ここでは改めてその民はアブラハムの子孫であり、それは単に血統的につながっているというのではなくて、神との約束を受け継ぐ民としてその自覚を呼び起こそうとしていると言えます。そして短くはっきりと神の救いの御業が救いの言葉を送ってくださってなされたのです。まるで宣言するように言うのです。しかもそれは私たちに送ってくださったのですというのです。遠い遠いエルサレムで、あるいはもう何年も前に起こった過去の出来事としてではない、今私たちに救いの言葉を送ってくださっているのですという。注意してみるならば、誠に興味深いことに、救い主イエスと言われていた前回のところのこの神の約束の実現として、救い主イエスが送られたって言っていたのが、今日のところでは救いの言葉が送られてきたと言い直されている。聖書に親しんでいる方々は、あ、これはヨハネによる福音書の一章の冒頭にあったあのロゴス参加、イエス様のことを言葉と呼んで歌い上げていったあれにつながるんではないかというのはすぐに思い起こされるでしょう。もちろんそれもきっとあると思いますが、ここでは神の御子イエス・キリストの救いが言葉によってこう普遍的にもたらされたんだということを示そうとしている。普遍的にっていうのは、時を超えて、ところを超えて、すべての人にこの救いがもたらされていく、それを言葉がそれをもたらしていくというのです。救い主という人物なのに、言葉というのは何故か。イエスというお方を、この肉の目で見、その手で触ってわかる、認識する、認めるというのではないということです。イエスという救い主は言葉でわかるように、知るようにされるのだ。生ける神の言葉なる主イエスは復活して今も語りたもう。その言葉を聞くことこそがキリストを知るポイントであり、重要な鍵となる。この街道にいる私ども皆に、言葉を持って救い主イエスが送られてきているというのです。それは聖霊の働きによるもので、神秘としか言いようのない事態であります。この言葉と言われる主イエスを罪ある者として殺した人々があった。続けてパウロは語っていきます。やはり前回同様、何か感情的に非難めいた言い方では全くなく、淡々と事実を語ってまいります。エルサレムに住む人々とその指導者たちというその人々が出てくるんですけど、実はこの後ですね、彼らはというこの認証代名詞しか出てこないんですよ。エルサレムに住む人々とその指導者たち、彼らは預言者たちの言葉を毎 安息日ごとに読まれていたのに、その言葉を理解しなかったってパウロは言います。実は、預言者の言葉と訳されている、それこそその元のギリシャ語の言葉は、声という言葉なんです。声。あえて言いますが、ギリシャ語でフォネー、ね、声なんです。でもそれを言葉と訳すっていうのはちょっと、預言者たちの声を理解しなかったっていうのはやはりこう滑らかな文章としては分かりにくいわけで、まあ、言葉にしたんですけどもね、訳としては多分。でももともとは声なんですよ。直訳すると、彼らは預言者たちの声を理解しなかった、認めなかったとなる。それは聞く耳がなかったということ、聞こうとしなかったということであります。今更のようでありますが、私ども人間は実に矛盾していて、自分のことは聞いてほしいのに、他人からとやかく言われるのは基本的に嫌なのです。まあ、稀にそうでない人もいらっしゃいますが、ここで預言者たちの声と言われているのは大切なポイントであります。言葉と言いますと、どちらかというとその言葉というのはね、読むんです。それに対して声というものは聞くのです。声は読まないですよ。声は聞くものです。言葉だったら読むことも、まあ、聞くことも両方ありですけどもね。この声を聞くという行為は、右から左へ聞きっぱなしにすることももちろんできますが、きちんと聞くとなると、聞きっぱなしではいかなくなる。そこに聞いたなりのこちら側の応答が待たれているんだということに気づくはずです。聞くということは何か情報や教えを聞くということももちろんありますが、それをどう受け取ったのかという問いかけが実は聞くという中には伴っている。だから、その聞いたことに対して、あなたはどう思うのか、どう答えるのか、が待たれている。そのやりとりへと聞くということは、本当は導いていくのです。子供たちに絵本読ませます、読み聞かせしますよね。で、子供たちは、同じ絵本をもう毎日何度でも読んでって言って、同じ話を聞きます。でも子供たちは、その時に知ってるお話だけども、もう一度新しく聞いて、自分の中でそれを受け止めて、昨日よりも今日、今日よりも明日、子供たちは幼いなりにそこに受け取ったものがあって、で、ねお母さん、ねお父さん、これ、この恐竜面白いよね、とか、ここってなんでこんなことするんだろうね、とか、昨日、一昨日言わなかったことを言うようになる。受け止めてるんですよ、ちゃんと。そしてちゃんと聞いてるから、ちゃんと返してくるんです。聞くというのはそういうことが起こる。やりとり、平たく言うと。そういうやりとりが起こるんです。聖書の民も私たちも、実はこの聞くというのが苦手ではないだろうか。なぜならば、そのやりとりがめんどくさかったり、 何か嫌な予感がしてしまうからであります。この言葉のやり取りは本当は新たな恵みの発見につながっていくはずなんです。さっきの子供たちが読み聞かせをするのがまさにそうですよ。どんどん新しい発見が、驚きが生まれてくるはずなんです。ポジティブなものなはずなんです。なのにどこか負い目があったりいたしますと、何か自分の弱みや恥をあらわにされてしまうような気がしてしまって、何かそれを直感してしまった途端に耳が塞がれていってしまうのであります。負い目というのは秘められたる虚栄心とか貪欲とか傲慢などなど、それらが言葉、特に救いの言葉をやり取りしていく中で、それは誰が相手でも起こることなんです。何も教会の仲間たちだけではなくて、いろんな人とこの救いの言葉と言われる主イエスについて、聖書について、神の言葉についてやり取りし始めると、すればするほど、やり取りをすればするほど、誰か直接的に他人から非難されたり、何か自分の痛いところを疲れたりするようなことがなくても、自分の方でうって言って気づいてしまう。そして自分のこの秘めたるものがあらわになってしまうのを予感し、恐れていってしまう。だからもうそれ以上言葉のやり取りをちゃんと聞くことをしなくなって、いわば逃避してしまうんです。振り返りますと、私どもは本来自分のことだけを無条件に聞いて肯定してほしくって、相手から聞くことは本当はしたくないのかもしれない。やり取りする恵みや楽しみや喜びっていうのは、言われれば、あ、確かにそうですねとは言うかもしれないけれども、それよりもよっぽどやり取りしてあらわになることの方を恐れる、その不安の方が勝っているのではないだろうか。自分の主義主張をそのままで良しとしてほしい。批判や異論や反論はいらない。肯定だけが欲しい。いいねだけが欲しい。全く皮肉なことでありますが、神は私どもをそれこそ全肯定しようとして救い主を送ってくださったのに、それを聞こうとせず拒絶してしまう。なぜならば負い目があるから。どうしてもそういう反応をせざるを得なくなってしまう。この聞く耳を持たない人間の行く先は、行き着くところはどこか。今日のパウロの説教の中にちゃんと言われているんです。それは、不法行為をもって、救い主を拒絶し、排除することです。彼らは、救い主イエスに何の死にあたる罪、理由を見出すことも、証明することもできなかったにもかかわらず、徹底してこの救い主を排除、抹殺しようとした。総督ピラト、ユダヤでの最高権力者に対して政治的な脅しをかけてまで、圧力をかけてまでして、公式にこのナザレのイエスという人物を、男を罪人として殺すことを求めたんです。ピラトの方はその不法性を見抜いている。不法なんですよ。法に適してないんです。不法ですよ。ピラトはそのことに気づいて、見抜いている。短絡的には言ってはいけませんけれども、 ローマという国ほどいわば法の支配を先駆的に確立していった国はないとも言えるでしょう。なんか法の支配って最近テレビのニュースで時々よく耳にしますよね。法の支配。ローマ、本当は聖書の民、イスラエルの民が律法という法に生きてますから、そっちの方が古いっちゃ古いんですけども。現代の私どもの様々な社会的な法につながるのはやっぱりローマに始まると言ってもいいのかもしれません。ピラトはそのローマの政治家です。このユダヤ人たちの不法な要求に、下手に巻き込まれる危険を察知し、なんとか回避しようとしましたね。自分はこの男に罪は認めないとはっきりピラトは言いました。しかし、ローマに歯向かうこの者をあなたが、放置するってことは、あなたは皇帝に背くことになるんですよ、などと脅されて、結局その圧力に屈していくことになった。しかし、それでもピラトは、ユダヤ人の前で手を洗って見せて、自分にはこの男の死に責任はないと、いわばパフォーマンスを行うわけです。しかし、それでも結果的には、総督ピラトの名のもとに、その責任で、ローマの死刑の仕方である十字架刑によって訴えられたその方を十字架に殺すこととなった。まことに皮肉にも、そうやって予言されていたこの救い主について書かれていたことがすべて彼らが成就させたというのです。墓に納めることまでパウロは言いますけども、アリマテヤのヨセフが墓に納めたのは、多分もうみんな知ってることだったはずです。しかしここであえてパウロは、彼らが木から取り下ろして墓に納めたという表現をとっています。救い主を木にかけた。申命記の21章に木にかけられたものは神に呪われたものであるというのがあるんですよ。だからここでわざわざパウロが木から取り下ろして墓に納めた彼らはって言ってるのは、その彼らは神が救い主として送ってくださったそのお方を呪われたものとして木から下ろしたんだ。そうやって彼らが墓に入れたんだというんです。つまり、徹底した背信、神に背いていくということが、そういう仕方であらわにされていく。そしてそれが同時に、この予言の成就になっていったというのです。救い主の死、それは敗北であって、もうそれでおしまいになったのか。断じて否である。その断じて否である。この言い方はですね、30節のしかしというこの一言に全部含まれている。非常に重いしかしであります。聞く耳を持たず、不都合なものを不法な手段で排除するような人間は、神の怒りの炎で焼き尽くされても良さそうなものであります。中世の作家ダンテという人が神曲という作品を残しています。凄まじいんです、これが。その地獄編というのはですね、この、主人公がこの地獄をこう、地獄の底までこう、たどっていく、道を描き出すんです。そうしますとですね、もう火に炙られて苦しむ人々とか、なんとか息にこうなっているものとか、氷漬けにされているものとか、もういろんなものに串刺し、もうあまりにもグロテスクすぎますけれども、凄まじいんです。 その凄まじい地獄のありさまをダンテはですね、もうこれでもか、これでもかってぐらい描き抜いていくんですね。で、まあ先がありまして、その後煉獄というのを過ぎて天国にまで行くんですけれども、もう地獄編読むだけでもうへきへきとするぐらいです。で、そういうこの、いわば、神の怒りの炎でもう焼かれて叱るべき、当然のような人間どもが、そんな人間のためにですね、しかしと来るんです。しかしこんな人間のために神は、このお方を、彼を、聖書はイエスをって訳し出してますけど、代名詞ですよ。彼を死者の中から復活させた。主語は神がです。イエス様が自分で復活したってんじゃないんです。神が復活させたんです。あるいは、引き起こしたとか立ち上がらせたという動詞ですよ。神がこの方を、彼を復活させたというんですね。罪の究極の支配であるのは死なんです。聖書はそう教えています。その死というのは、ただ、こう、眠ったようにいる状態ではないんです。永眠という言い方も実はなされますけれども、聖書の理解で言うならば、ダンテの描いた地獄の方がよほど死の状態を表していると私は思います。それは死に支配され続ける状態なんです。死に支配され続けるっていうのは苦しみ続けるって言うんです。もうダンテの描いた地獄は見事に死というものが、こう、人を静かな死の眠りの中に寝かせてくれているようなことはないんだってことを嫌ってほど示してくれています。神が救い主イエスを復活させられた。それは、その死者、罪を負って死んでしまった者たちを、さらにその死が苦し、支配し続けていく。苦しみ続けていく、その死の支配を打ち破って、勝利されたってことを表すわけです、この復活は。神が救い主イエスを復活させられた。それはこの死の支配を打ち破った。勝利したということ。私たちは救いっていう言葉はそう簡単には使いません。ああ、助かったとは言いますよ。よかったとか。でも、はあ、本当に救われたって、もし心から、口からついて出る状況というのはどういう状況かというと、死にそうな状況ですよ。命の危機にさらされて、死に瀕したところから、そこから助け出されたときに、はぁ、救われたって言うじゃありませんか。私どもがそうやって本当に助けられていく、救われていくという事実は、この復活によって保証されているのです。私たちの側にはですね、助けられるにふさわしい保証になるものは何にもないんです。一割ですけど、預金通知に億単位や超単位のお金持ってたってダメですよ。アメリカの億万長者の人たちのね、桁違いの財産が、ニュースで報道されますけど、どんな素晴らしいファミリーを持ってたって保証にならないんですよ。誰も助けてくれない、その死の支配からは。この死の支配から私たちが本当に救われるということの保証は、この復活なんです。この復活によって私たちは、自分はこの死から救われるんだ、罪から救われるんだって言える。復活に救いの頂点がある。 その復活の証言者たちが言うんです。主は生きていたもんって、主は生きていたもん。過去の偉い教えをのたもうた、まあ名前出しては悪いですけど、老子や孔子やそういう人たちとは違うんです。今生きていたもん、ああ主は生きていたもん、その生きていたもん主が、その証言者たちが残した聖書の御言葉と聖霊とによって今も私たちに救いの言葉を語りかけてくださっている。今日のパウロの説教のこの第二段落の冒頭はそれを言ってるわけです。だってピシディアのアンティオキアの街道なんてパレスチナのエルサレムからはるか遠く離れてるわけですよ。今の日本ほどは離れてないけど全然関係ない。でもそこで今復活の主は私たちに救いの言葉を語ってくれている。救いの言葉が与えられている。それを聞く耳を持たないものであるにもかかわらず、本来ね、聖霊が我らの耳を開いてくださるとは何という恵みか。そこで聞こえてくるのは、何時の罪許されたり、何時我にありて生きよと、何時我に従えという御言葉では、いや、御声ではないだろうか。